高山俊吉気分青信号。こんにちは。先月末でちょうど1年を経過した群馬県藤岡市の関越自動車道でツアーバスに乗っていた乗客45人の方が亡くなったり大怪我をしたという事件がありましたね。まあ、これでツアーバスの在り方とか安全確保についての議論がいろんな角度から論議されて対策が立てられてということが起こってきた。この1年間このツアーバスをめぐる安全確保の議論がこれまでとはまるで違った密度でといいますか進められてきたことは、それは私はとても良かったと思ってますけれども、安全という観点からもう一つ注目されて私も発言をしたことに、バスがこの関越自動車道の防音壁に深く突っ込んでしまったと。でちょうどナイフでバスを切ったようなそんな深い傷が車の真ん中まで入り込んで、でそれで亡くなったり大怪我をした人がとても多くなったという事実がありました。現場写真を見た方はこのバスがまるで羊羹を切るようにナイフで羊羹を切るようにすっぱり切られていたことに驚かれたんじゃなかったかと思います。でこれはガードレールが道路の側端部にあって、でそして防音壁もあった。でガードレール、防音壁というのはその防音装置を置かなければいけない路外施設があったりするときに音が大きく響かないようにところどころに設置されるものですけれども、その防音壁がないところはずっとガードレールが敷かれている。でこのガードレールが敷かれているところと防音壁とのその境目が問題なんですね。そのガードレールというのは割と柔らかく作られておりまして、バスがこの運転手が居眠り運転をしてたというふうに言われているんですけれども、そのこと自体はまたいろいろな問題があるんですが、道路の左に寄ってしまった。で左に寄ってガードレールに車体の左側を接触させる形で進行した。ガードレールは外側にこうなんて言いますか、ひしゃげると言いますか、はみ出るような形になりました。そうするとこの防音壁とガードレールがほぼ同じ位置にこう設置されていたんだけれども、ガードレールが道路の外側にはみ出たその先に頑丈なコンクリートで作られている防音壁はしっかり存在するということになったので、防音壁の何て言いましょうか、この端のところに車がまっすぐ入っていくという形になったんですね。どうすればよかったのか。でそれは非常に簡単な方法で、このガードレールの端っことこの防音壁をつなげてしまえばよい。つまりその隙間を作らなければよい。そうするとガードレールもそんなに路外にはみ出るということがなく、ハンモックのような役割を果たして、またこの路内に道路の中にバスを戻す、揺り戻す。そしてバスはガードレールにこすりつけながら進行したら、そのまま今度は防音壁にこすりつけながら進行するという形で、前進していくことになる。隙間を作らない、そういう装置というかそういう構造にすることが安全確保の大きな鍵だったのではないかということが言えた。そこでそのことはこの道路構造を知る専門家の中からも強く指摘をされて、この1年間全国の 高速自動車道、高速道路で、防音壁とガードレールの間に隙間があるとすれば、その隙間をつなげてしまうと、隙間を作らないというそういう工事が行われるようになりました。で、各地の高速道路でその工事が進んでいるという報道が先月末にはメディアでも報道されて、約半分ぐらいの同じような構造の箇所が改善をされた、まあ、まだ残ってはいるけれども、そう遠くない将来にはなくなるはずだというような、そういう報道でした。私はこういう事件が、深刻極まる事件が発生しないと安全対策が実行されないということがとてもおかしいと思います。この事故は高速道路での事故を防止するための対策として、ドライバーの居眠り運転とか、あるいはぼんやりした状態での運転をどう防ぐかという、そういう角度からの安全対策と同時に、仮に不幸なことにそういう事件が起きてしまったという場合にも、被害結果を拡大させないための道路構造上の安全確保策というものもあるわけで、その両者が相まって、事故を発生させず、発生しても結果を極小のものにするという、そういう努力の、まあ、いわば結びつきの中で実現されるものだと思いますので、こういう安全対策がなぜ事故の前に気づかれなかったのか、専門家はその程度の基本的なこともなぜこう見抜くというか、分析して指摘して安全対策の実施を提言しなかったのかということが非常に悔やまれます。1年間でもう半分の危険箇所がなくなったと言われてますから、やる気になればできることであり、できることはやるべきなんだと、こういうことになるのだろうと思うんですね。このような危険箇所というのは、実はもっと他の場面でも路外構築物の危険をなくすための方策として、安全確保策はいろいろと考えられることがあります。ガードレールとの隙間の解消という、こんな簡単なことが行われなかったっていうのは、やっぱり人柱で多くの人が大変な被害を受けるということがなければ実現されないという、そういう国はとても文化国家とは言えないというふうに私は思います。一日も早くこの危険箇所が全てなくなって、そして安全運転が高速道路からも実現されていくような日が来ることを私は望みたいと思います。今日はここまでにしましょう。